Welcome to the Radio Cafe シンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のど真ん中から京都の市内のリスナーの皆さんのみならず、インターネットラジオを通じて世界中の方にですね、聞いていただきたいと思います。今日のゲストは、豊田智也さんです。ありがとうございます。
どうも皆さんこんばんは。保津川遊船企業組合の豊田智也と申します。よろしくお願いします。
もう何回もラジオカフェに、出られてって聞いたんですけども、
はい、お世話になっております。
本当にね、もう保津川下りというのは実は一回も乗ったことないんですけれども、乗らなあかんと思いながらですね、
ぜひ。
ものすごく魅力的な、亀岡から、約16キロぐらいですか、です、ね、嵐山まで。
佐賀嵐山渡月橋のほんの上流に着きますので、はい、
今日もね、今日ライブで今行っているんですけども、今日も、
ね、一回嵐山下ってきました、
はい、今日はもうホリデーなんでかなりの人ですか。
まあまあね、おかげさまで、お越しくださいましたね、
はい、いや本当に春のね、こう雰囲気というのはなんかこうね、保津川をこう下るというのは400年も歴史もあるんでしょ。
そうですね、正確には406年ですから、
はい。住の下り良いそうですね、ですか、
佐賀に住んでおられた、ね、豪商、当時の豪商ですね、住の倉領用によって開削されて船を通せるようになった、そこが始まりですね。
うん、まあ、船頭さんやられて何年になるんですか。
もう今年ちょうど18年目になりますね。
ベテラン、
いやいや全然です。50年ほどされてる方はたくさんおられます。
豊田さんのバックグラウンドというのは立命館大学の文学部出られて、 ね、それから新聞記者、はい、やられて、
そうです、
で何年かしてからこの船頭さんになれたんですけども、
そうです。
きっかけって何ですか。
いや、まあ自分自身、まあ、若かったのでね、ジャーナリズムの、捉え方が少しちょっと自分の持ってたものと違う、もう少し間距離を置いてみようかなということですね、うん、それから保津川に入ったのはもう全くね、イメージです。川を見て、流れてる船を見て、まあ、そこからですね、あ、こういう仕事やりたいなって
転職になったんですからね。
もともとね、父親もね、保津川の船のね、材料を入れてたので、子供の時からね、造船所って言って船を作ってるとこ、
はい、
あそこには行ったことがあって、それはちょっと頭の片隅にはありましたね。ただ大人になって見て、川端の上から見て保津川下り仕事として初めて考えました。
ある意味ではね、誰もが憧れる仕事でもあると思うんですね。っていうのはね、
そうすかね、
こう、まあ、趣味で言ったらなんだけど、一番こうなんていうかな、ラフティングトリップもそうだけど、こう自然と一体になって、こう仕事をできたらね、まあ、最高だと。要するに趣味と実益みたいに、ね、できる。その点京都っていうのはね、その観光で注目されてて、特に亀岡と嵐山のこの保津川のラインっていうのはいいですからね。
このラインっていうのはね、実はトロッコ列車によって嵐山から観光客が保津川に登ってこられるんですね、うん、その帰りを保津川下りが受けて嵐山を送り返すというこのコースが当時新しくてヒットしたっていうことですね。それ定番になっております。今では
トロッコ列車とね、その船っていうのはね、保津川下り最高ですね。
ありがとうございます、喜んでいただいてる方がたくさんおられます、
ね、この番組はですね、まあ、クロスカルチュラルコミュニケーションというか、まあ、異文化の交流とか、
はい、
まあ、京都の魅力を語るという番組なんですかね。外国人もたくさん来られますか。
そうですね、まあ、観光庁っていうのができましてね、
はい、
特にインバウンドの力を入れていこうということで、うん、まあ、京都なんかその、ね、最先端で走ってもらおうということで、ね、かなり力を入れてると思うんです。それのおかげを持ちまして、ね、保津川の方でも海外から大勢のお客さんが来ていただくということになっておりますね、今は、
うん、ヨーロッパとかはもう多いですか。
そうですね、ヨーロッパ、ちょっと去年あたりからちょっと震災がありまして、うん、まあ、そこからヨーロッパの方々少し落ちましたが、うん、逆にアジアの方のお客様が増えました。
うん、
だからその、ね、新しいアジアっていう目線っていうのが少し今回のテーマかなと思ってますね、これからの、
うん、アジアって意外とああいう保津川下りみたいなないんかも分かんないですね。
うん、そうですね、アジアの川っていうのであれだけ急峻な 川、しかも都会に近い川っていうのはなかなか多分ないのだろうなということで、アクセス的にも回りやすい、でしかもあの京都とは少しこう異空間であるという、まあ、そういうところがね受けたんじゃないかな、
う
ん、
そうでしょうね、あの例えばヨーロッパとかドナウ川があって、まあ、あのドナウ川っていうのはまあ本当にね、あのすごく大きな川で、ああいう急流とかあんまりないんですね。
そうですね、
だから大きな船でこうねのんびり行く感じで、
うん、そういうね、一昨年ですね、東京の方で観光集運、日本のこの観光集運を海外に売ろうって言って、あの環境庁と一緒にフォーラムをしたりとかして、うん、でその中で、まあ、保津川はあのリーディングカンパニーだと言われてですね、ああの先頭を切ってくれということで、まあ、一応、うん、お越しくださる来客数も、あと年長い歴史も日本一の川下りだということで、
あそうですか、
でまあ、人気ランキングでも日経新聞で1位を取るようになるぞと、そういうことで、まあ、日本の観光集運ということでは保津川がやっぱリードしてほしいと言って、あの東京の方でも言われて、うん、まあ、日本の旬運すべてをあの海外売っていこうというのが日本のこれからの観光戦略だっていう
ね。ああそういいでしょうね。
一翼を担えるかなという期待をしております。
いや、京都人で意外と憧れだけで、意外となんか遠い感じがするんです、すごく。
そうですね。
神岡が意外と遠い感じがして、なんか知らないけども、ああ休みになったら混んでるみたいな感じで、なかなかね、行かなかった、行きたい行きたいと思いながら。
そうですね。そういうイメージがあるのかもしれないですけどね。ただまあ嵐山からほんのね16キロ上流なんですね、だからそういうことを考えると非常に近いんじゃないかな。しかもあのあんだけの、景観っていうのはすごい、岩がむき出しになったり崖があったりとか、まあ、ジオパークに近いものがありますから、地層なんかでも2億年前の地層がむき出しになってますからね。だからそういう風景を見られるっていうのは京都市内の近郊ではないんで、しかもあの船に乗りながらそれが見れるっていうのは最高の魅力だ。
最高ですね。京都って本当にこうなんていうかな、狭いでしょ、住んでる人はそう思わないんだけど、ね、京都駅まで例えば北山の辺から京都駅まで、10キロないとか、だからもっとあるはずやのに、どっか地方行けば10キロなんて、もう村から村みたいすぐ行ける距離やのに、ね、京都はこの10キロがものすごくやっぱり充実してるから広く感じて、ね、京都の16キロ行ったらまた相当遠くに感じるんですね。
あそうかもしれないですね、海外の方に言わされるとね、これぐらいの距離は何でもない、歩いてでも行く
みたいな、自転車でも行けるみたいな、
自転車でも行くぞみたいな感じなんで、その辺が結構あるのかなと思います。
ほぼ毎日、
そうですね、お客様がおられるとほぼ毎日行くようなローテーションで
回っております
。はい、
2回とか3回もあるんですか？
ありますね。秋とかゴールデンウィークとかね、お盆の時期なんかは本当に忙しくて、おかげさまで2回3回と嵐山の渡月橋を渡らせていただいております。
ということは四季折々景色が変わってきますね。
そうですね、保津川の魅力っていうのは、やはりあの保津峡の四季の折々の景観ですよね、あとその鳥やあの魚たちのね、生態系、そういったものも非常にあの残っておりますし、まあ、それが一つ大きな魅力になってるんですね。その後川下りの迫力、また爽快感なんかですね、それとね、やはりあの船頭のねこの技術、実はね407年間変わってないんですよこれ。もう墨の蔵療養がね、改作して瀬戸内の方の水軍上がり の船頭さんをこちら岡山から連れてきて、そしてその技術を開発させてから、もう私たちの体に染み付くまで変わってないんですね。でこの操船技術っていうものを見ていただく、一つあの船頭の技っていうのを見ていただきたい。
技というその流れっていうのはね、まあ、季節によって違うと思うけれども、どこでこう竿というんですか、どこでつくこうなんていうの、つくとか決まってるんですか、場所は。
まあ、一応ね基本はあります、基本はありますが、自然相手なんで水量も違えば風向きも違うんで、全くエンジンついてないね、あの人力の船なんで、そこら辺の自然環境と合わしながら操船するという技術が実は難しいんですね。
その辺、毎回違うということですか、そしたら。
毎回違います。
毎回違う。はい、だけど、ここでこう、なんていうかな、つくとかとか、岩がここが欠けてるとか、そういうのないんですか。
あ、それはないですね。
ないんですか。
欠けてるところには刺さないですね。
刺さない。
胴体視力が結構強くないとダメですね。
東田さんはね、
はい、
空手道場も
やられてる
でしょ。で、
ね、
で空手めちゃくちゃ、まあね、強いというか、
すご
いから、ね、その方でも、疲れますか。
最初はね、修行厳しかったですよ。やはり406年続いている技術ですからね、それを習得させるために師匠が2人つくんです、1人のために、 で一応基本的に3人で総選ですから、うん、2人先生で1人が新人、うん、それで教えていくのが保津川のね406年間の技術継承の体系です、うん、だからねそれでもね口や理屈で教えてもらっても体で覚えるっていうことはなかなか難しくてね、うん、やはり現場で指導を受けながらまた帰ってその復習をしながらという形で1年間は相当厳しく仕込まれましたね。
やっぱりちゃんと教えてくれはるんですか。
あもう師匠2人は責任を持って1人育てるんで、うん、もうそれは昔かたぎの教え方です。もう厳しいですね、
大船院の大時の大船院の、ね、住職和尚さんに来ていただいたんですね。で教育という話になりまして、うん、教育というのは師匠から盗むもんやと、うん、でその教えようというねそれは、うん、あの甘いみたいなね、あの弟子がやっぱりその同じようにして盗むことが ねもうやっぱりこうなんていうかな伝統のこう長く続ける秘訣みたいなことを言われたんですけどね、うん、そういうこともありますか。
ありますね。あの型があります。あやはり伝統技術を継承していくためには絶対的な型というものが絶対あるんで、うん、その型をしっかり覚えさすっていうのがまず最初ですね、うん、でやはりそれにはねあのその和尚さんと同じようにね盗むというよりもこちら教えてもらう方から行かなきゃダメですね。
そうでしょうね。
先生のところへ毎晩のように呼び出しを受けて、うん、また毎晩行って、うん、で今日ダメだったところを聞く、うん、でその気持ちがあるかないかっていうのものすごい言われましたね。あだ気持ちがないやつはもう来てもしゃあないぞと、うん、技術習得できないから明日から来んでって言われましたからね。あ
そうでしょうね、気持ちですねその時 の, そ
う
です
その人のやっぱりね教えてもらうっていう気持ちで、うん、そして絶対にその師匠のようになるんだというね、うん、絶対この技を自分がマスターするんだっていう強い気持ちはないと続かないですね、うん、
それは407年ですか。
407年
です、ね、いや407年のその伝統だから初めに確立された方はすごいですね。
そう思いますね。だからもともとね、まあ、水軍ってあったでしょうね、はい、戦国時代それがまあ江戸時代に近づくごとにこう船頭に変わってたんですね、はい、輸送船ので、まあ、その中で住之倉良が岡山から7名ほど連れてきたと言われてます。あでそれを操船技術をあの開発したということが一応言われてますね。うんだから相当いろいろとやりながらやったじゃないですかね。うんだからあの400年続いてるという技術はいろんなことを試したと思うんですねその間に、はい、そして残った最良の型だと思うんですね。あ伝統というのはそうしてから残ってるんじゃないかなと思うんです。
あ、まあ、伝統というのはあのある意味では革新的に良くなっていってるという、 そうですね、ことでもありますね。
残すただ同じことやってては、ね、
だからその精神面だと思うんです、うん、なんかその時の一番初めのミッションというか ね明確な
川もなかなかすごかったじゃないですか、うん、でまあその先人がね川の形状って自然によって変わりますね洪水の後とか、はいうん、じゃあこの流し方じゃないかこうじゃないかとかいろいろね多分試したと思うんですね、うん、とっていろんな試してやはりこれなんだっていうのが起こったものが伝統の技ですね型じゃないかなと。でまずそれを教わると、うん
嵐の後とか台風の後とか、ええ、そういう時はあの休む時もあるんですか。
まあ、もちろんあの、ね、あの規定の安全水位と安全風力っていうの風速がありますから、はい、それを超えると休業になります
けど休業ですか、
うん、その、ね、ギリギリのとこがやっぱ相当すごいです。
そのギリギリのとこがまた楽しいみたいなそういう
もうあのそれは船頭の、ね、本当の、ね、腕の見せ所です。あ、ええ、風の向きなんていうのはね肌で感じるんですよ。うだからどっちのほっぺたに風が当たってるかっていうのを瞬時に判断して船をその風向きの方へクッと向けるんですね、うん、手先の竿差しは、うん、そうすると風に船が当たるから船が約1艘分ぐらいずれるんですね風に吹かれて、うん、それで初めて通常のコースへ行くっていう。だから計算しとかないとダメです。 10メーター先に風が右から吹いてるってことだから
それはめちゃくちゃ賢くなりますね。
だから賢いというか、まあ、
賢いというのはね、ある意味では僕直感力というかね、人間こう勉強するにあたって知的直感力という、
そうです
ね、直感力を鍛えるベストの方は自然に接するということですね、
う
ん、
そうです。
自然に毎日、ね、接しられて、うん、そして四季折々の京都のこの雰囲気を楽しまれて、うん、 そうですね、そこにいろんな国から、ね、外国人のみならず日本のいろんな方が来られて、うん、当然ながら船頭さんとして説明されるんでしょ。
そう、説明します、うん、
で407年の歴史があると、で、ね、で同時に体が鍛えられると、申し分ないですね。
ありがとうございます。まあね、いろいろとねやってますけどね、やっぱ海外の方が来られるとね、うん、ちょっとはやっぱりおしゃべりしたいですよね、コミュニケーション、うんうんうん、ね、すると、まあ、あの動作でこうできるんですけど、船頭って仕事は、うんうん、これ引いてみなさいっていう感じでね、まあ、でもやはりちょっと一声しゃべりたいですね。
英語でもされるんでしょ。
だからもう英語教室をね 船頭で開いて、でもうね、仕事終わってからみんなで英語勉強しようって留学生のね、アメリカの方々に教えてもらったりね、あとしながら、またね、最近本当はアジアが多いって中国の方も多いんで、はい、中国語だって、台湾の方も来られるしね、中国語だってことになって、今度は中国語の留学生探して、留学生に来てもらって、アルバイトみたいな感じでみんなでお金出し合って、でそれを先生として雇って教えてもらって、まあなかなかね、すべて喋ることは難しいですけど、少しね、挨拶とか、ちょっとしたことができれば、本当喜んでいただけるんでね。だからね、そういう時すごくありがたいね、ありがたがっていただけるというか、まあ、そういうことがあるので頑張ってるんですね。
魅力的な仕事ですね、そしたらここでいつものように、ブレイクとして、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきます。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、保津川下りの船頭さんの、豊田、智也さんです。
どうもよろしくお願いします。
船には、いろんな、世界の俳優さん女優さんとか来られますか？
来られますね。
例えば
あのね、シェガニー・ウィーバーっていう方、エイリアンの主人公された女性の方ですね。アカデミー助演賞ですかね、助演女優賞ですかね、取られた方ですね。最近ではアバター出られてましたね。
ああそうか、あの方、
で来られましてね、あの方が来られた時にね、私の船やって前に、ご主人さんのトンプソンさんっていう映画監督さんですかね、と娘さんかなと4人で乗られましたね。でね、いろいろと拙い言葉でですね、コミュニケーションしながら、そして海洋っていうと、グギギギとローコ軍ですね、それをねやっていただいたり。さすがにエイリアンですか、強かったです
よ。そうですか
強い女性でしたね。でね、最後にね、要はパーフェクトって言われてね、ね、握手して、一緒に肩を抱きながら写真撮ったりね、してね、別れましたけどね。
いいですね。
とかね、有名な方本当ね、たくさん来られます。ジャニーズ系とか、あと今流行りのね、流行っておられる方とかね、まあ、なかなかプライベートが多いので、どなたかっていうことはなかなか言えませんけれども、芸能人の方々は本当に京都にはやっぱ観光じゃなくて撮影で来られるんでね、でその間の間にちょっと保津川下りっていうのが結構あるみたいです。
まあ、比較的ね、うずまさんとか近いですからね。
そうですね、でまた撮影スポットでもあるんです、保津峡って。だから馴染みは結構あると思うんですね。役者さんが結構自分たちが撮影してる保津峡で川下りを見てて、あれ乗りたいなっていうのがあるんだと思いますね。
しかし京都で深いという僕表現好きなんですかね、要するにその文化、神社仏閣からそういう宗教的なこととか、哲学とかがあって、もう一つはやっぱりこのすぐ20キロ以内のところに、本当にこうトロッコ列車と、その船をね楽しむことができると、 よくこう例えば僕はアメリカのコロラドでラフティングトリップ、うん、あのホースライディングと組み合わせて、キャンプしながら行ったことあるんですけどね、まさにその、ね、ラフティングトリップがすぐこうできて同じ日に京都の祇園で飲めて、ね、でまた次の日神社仏閣に行けるという ね、
そうです
ね、これは世界でもないん違いますか。
あ、おそらくそうじゃないかなと思いますね。まあ、保津川ってね、神社とかのようなこう宗教的な、ね、あの伝統はないんですけど、うん、やはりあの水運としては非常に古くてね、うん、まずイカダが流れてたんですね、うん、それは京都の都を造営するための木材を流すためのイカダなんですね、
はい、
でそれによって、まあ、応仁の乱以降燃えたあの都を復興させたりとか、うん、戦国時代のお城を、ね、大阪城や、ね、そういうのを作ったりとかね、そういうイカダを流してた。その後保津川の舟運が江戸時代に生まれて、それはもうあの米とか野菜、あと薪とか炭、芝、うん、それもエネルギーですね、うん、食料とエネルギーを京都に運んでた船なんですね、
うん、
でそれが運ばれることによって京都に流通がね、非常に流通ができるようになって、
うん、
それからね、京の都の、あの、あ、都が、まあ、江戸に、あの、幕府が江戸に変わりましたけども、あの都をね支えてきた、底辺で支えてきた、うん、まあ、あの流通の機関だったなということなんですね、保津川の船というのは、
うん、
だからあの決してみやびやかな文化とか歴史はないんです、
うん、
だからあのそう庶民の、ね、生活を支えた、底辺で支えた産業であったなということなんですね。
もともと住之倉領域はあの東南アジアとの、ね、
そうです、
貿易とかで、豊田さんは京大の東南アジア研究所ですか。
あ、東南アジア研究所で今特任ですね。特任の研究やってます。
それもやっぱ船と関係あるんですか。
そうです、ね、最初はイカダを、ね、復活させた時のイカダ の、 その技術と、歴史の伝承を、ちゃんとした文献として残すっていうのが私たちの役割で、特任研究員という形になって、まあ、その後水運が非常に今も生きてる、うん、バングラディッシュっていうところへ連れて行ってもらいましたね、うん、でそこで視察とか の川の視察、うん、水運の視察をしながら、うん、まあ、それをちょっと発表したりして、まあ、
ちょっと結構バングラディッシュ低いところですからね。
そうですね、ほんま川、ね、流域の集落の人々の暮らしに船が、水運がもうかなり深く今も息づいてる、それがバングラディッシュなんですね。でも日本は昔はそうだったんですけど、うん、今はもうそういう日本の流域の舟運文化、うん、川とのつながりがなくなってきたんですね、うん、それをもう一回記憶として残さなければ、そしてそういう知恵を残していかなければならないんだろうなっていうことは、
まあ、そう思いますね。まあ、原発事故があってですね、
そうですね、
我々やはり自然エネルギーが非常に大事であると、うん、梅原先生がですね、はい、京都新聞にやっぱり自然エネルギーの重要性というのを書かれてですね、うん、空海が要するに火と、まあ、地熱とですね、そして風と、そして、水とですね、太陽みたいな、もともとそういう、5つのこう思想というのはね、
はい、
空海がこう提唱されてて、まさにこの文明の災害という原発事故が発生したときに、まあ、化石燃料から原子力があったけれども、やっぱり原点に帰って自然エネルギーが大事であるということをね、京都新聞に書かれたんですけどね、まさに毎日こう船に乗られて、こう川からこう感じ取る自然というのはね、山のものもいいけれども、最もこう季節感を感じるというのは川かもしれないと思うんですね。その意味ではね、ね、もう最もスマートな仕事かも分かんないです ね、 ですね、
感性をね、研ぎ澄ましたいなと思います、仕事をしてると、うん、毎日通ってるルートなんで、うん、ややもするとね、マンネリ化した発想になっていくんですが、季節感とかをしっかりと感性で感じ取るようにしたいなということを思ってます。そうするとね、いろんなものが見えてきますね。
どの季節がいいんですか。
ね、僕は思うのはね、モミジの散る時が一番いいですね。
12月初めとかですか。
11月終わり。11月ですね。ね、モミジって新緑で5月でね、もう若葉のようにもう目が眩しいぐらい青いんですね。緑色が眩しくて、花ではないんですけど、すごく華やかで、
うんうん、
それがね、11月になるとね、今度赤くなってくるでしょ、うん、あれはもう終わりなんです、命の、
うん、
生き生きとした5月のね、若葉が11月に、うん、最後の命の炎を燃やすんですね。そして落ちていくんです、
うん、
落ちたらね、それで終わりかなと思えば、次のその根に落ちて、次のね、命を復活させるためのエネルギーに変わっていくんですよね、養分に、
うん、
葉っぱっていうのはね。 そういうのを見てるとね、自然のサイクルっていうのは実は永遠なのかなっていうのを感じますね。でまた次の年にまた同じ枝から若葉が出てくる。実はモミジはもうなあの秋で終わりなんですけど、その葉っぱの命は終わりなんですけど、次の命はまた来年必ず出てくるってことを考えると、命はつながっていくんだなっていう、それを自然は教えてくれてるのに、人間ってどうもこうそういうとこまで感性が行き渡らなくて、すぐ目の前のことしか考えられなくなるんですけど、
まあサラリーマンになればね、毎朝同じ時間に起きてね、同じ電車に乗って、で満員電車でほとんど景色が見えなくて、こうなんていうかな、神経使いながらねこう仕事をしてると、一方豊田さんの仕事は観光客がね、国内世界から来られて、で会話をしながら、
ね、
四季折々の自然に注意して体をこう鍛えるっていうね、
そうですね、やはり日本のね、いい日本を伝えたいですね、そういう点では。
特に京都の魅力っていうのは ね、京都の魅力っていうのは、多くの方がそういう京都の古い、まあ、文化というかね、そういうことを言われる人多いんですけども、やはりもう一歩やっぱり自然感というか、それが原点が分かんないですね。
それをね感じ取れるように仕事をしたいですね。それをそして伝えたいですね、うまく。
それ英語で英語の英語のそれとやられてるでしょ。
英語でね、そこまでね、自然感を伝える英語は僕らもなかなか難しくて、早くそういうぐらいの技術になりたい。
けどうまい英語いらなくて、ただそのね雰囲気で、
そうですね、
相手がもうね、納得される。
通訳乗っておられるときは必ず言います、これ訳してください、
まあ、通訳に頼るよりかね、千堂さん直々やられた方が絶対いいと思うんですよね。
なんとか伝えるようにね、みんなで努力します。
上手い下手と違って、う、ね、こうやっぱりその情熱というかね、パッションというか、
いい日本をね本当伝えたいし、いい京都を伝えたいですね、そしてそこに、息づいてきた人々の暮らしを伝えたいです。こうして生きてきたんだよっていう流域の人たちは、川と一緒にこうして生きてきたんだ、それが今も現存してるんだっていう
のを、今京滝のところでそういう地域活性化もやられてるんですか。
活性化までいかないんですけどね、なんか自分のふるさとで先祖伝来の土地なので、実は支流なんです、京滝川っていうのは、保津川の支流の川なんですけど、その川をまたね生かせるような、そしてその集落が生きてくるようなね活動をしていきたいなと。
素晴らしいです
ね、模索しております。
僕はあたこさんの千日参り、7月31日夜から登るんですけどね、子供の時は登ってて、やっぱり京滝というのはね、独特のそのそうありますからね。
京滝はね、あたこ信仰で生まれた集落です。で生存基盤ないんですね、畑もなければ、田んぼもないし、で観光で生まれたんですね、あたこ参りの観光で生まれた、信仰で生まれた集落、それをなんとかまた光らしたいです。
いや京都は深いというか魅力的なところいっぱいですね。
そうですね、川に注目してください、
やっぱり山と川、そうですね、いやこうパワースポットという言葉があるとすると、まさに京都から神岡からこう、ね、嵐山の、これはまさにすごいパワースポットですね。
そして京都を支えてきたよということです、その川がつながることで京都を支えてきましたよということですね、京の都を遷都するときもやはり桂川という重要やったと思うんですね。だからですね、その辺のところをね、もう少し
掘り下げて。いい町にはね、市電があるんですね、まあ関西から京都市電なくなったんですけど、トロッコ電車があるっていうのはね、ある意味では川があるっていうね、船があるっていうのは、
そうですね、
本当に京都の魅力で、ヨーロッパの人はそういうことを聞けば、京都の評価ますます高くなると思います。
そうですね、観光客もね、海外の方から生まれたような川下りなんです、実はね。そういうところもあるので、ぜひそういう伝統を引き継ぎたいです ね、
本日のゲストは豊田智也さんでした。どうもありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。